はい、こんにちは。
こんにちは。
綺麗な音ですね。難しいけど綺麗な音。はい、では今日と明日の福音をご一緒に考えてみたいと思います。ルカ5章1から11まで、ルカの5、1節から11節まで、ルカの5、1節から11節まで、はい、お願いします。
漁師を弟子にする。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの2艘であるシモンの持ち船に乗り、石から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わったとき、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし、漁をしなさい、と言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう、と答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元に伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです、と言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。
ありがとうございます。この間、カナの結婚式の披露宴の話をしましたね。ちょっと同じことを最初は繰り返してみます。というのは、3つの大奇跡があります。大きな奇跡の3つの1つです、今のは。その3つの奇跡は、メシアが来たということを表す奇跡。メシアが来た。この人はメシアだと。この奇跡の、この、大きな奇跡で、つまり、そして目撃者が多くて、そして弟子たちはキリストを信じて従ったという3つの奇跡です。一番最、まあ、最初の方に行われる3つの奇跡。その3つはこれです。パンの奇跡、ブドウ酒の奇跡、魚の奇跡。パン、ブドウ酒、魚、その3つは、大きな3つのメシア的の特徴は、不思議な、まあ、偶然かもしれないと思うんです。偶然ではないです。このパンとブドウ酒と魚は五聖体と関係のあることですね。五聖体。預言者たちが書きました。メシアが来たら、この二つのことが現れる。ものが有り余る。これは印です。目に見えるものが有り余ることは、目に見えない神の愛を表している。キリストが来たら神の愛が私たちにもっと完全に来るんです。あり余る。これはこの3つの、確認しましょう。パンの時には、5000人が12個のパンしかなかったのに5000人あり余った。 そして十二カゴ集めて、残ったクズを集めたのクズを集めて十二カゴいっぱいになった、あり余る。ブドウ酒の時にはこの間見たようにもう90リットルぐらいのブドウ酒がもうあり余る。そして魚もう沈没するところだったんです。一つの、目に見えることが神の愛を表す、目に見ない神の愛。で、2番目の特徴は差し替え、差し替え、何かの代わり、そしてその新しいものが前のものを上回る。パンの場合はモーゼが砂漠でマンナをいただいたんですね。モーセの時にはマンナが来ました。パンの奇跡の時には人里離れたところです。そしてそこでパンの代わりに、あのマンナの代わりに命のパン差し替え、そして上回りです。水の、あのブドウ酒の時には前は水があった。その水が清めるための水だったんです。その代わりに心を清めるワインになった。ワインは神のグレイス、神のグラチア、神の救いの恵みですね。で、上回る、前のブドウ酒よりもこっちの方が良かった。そして魚の時にはちょっと違うけど、終わりの方に旧説、じゃなくて、今からのち、最後のところ、今からのち、あなたは人間を取る漁師になる。その差し替え、魚を取る漁師じゃなくて人間を取る漁師になる。差し替え、この3つのところ。で、この奇跡を見た弟子たちはもう弟子でしたんですね。キリストと一緒にいたけれども、この時にはこれを見てイエス・キリストをメシアとして、神の子として認める、信じる、そして従う、全てを捨てて従う。この場合には明らかに見える。見てください。五節、シモンは先生、私たちは夜通しで先生と呼ぶんですね。弟子たちだったんですけど、この先生に従うけども先生と呼ぶんです。ところが魚の奇跡を見て、終わりに、あとは何節ですか、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。主よと言うんですね。先生の代わりに主と言うんです。主はメシア、神の子だから、私から離れてください、聖者です、聖なるものです。ですから、イエス様をキリストとして、メシアとして信じるようになる。そして全てを捨てて従った。私たちについて少しこれを考えましょう。彼らが捨てたのは、釣り道具と船と家族から離れた、一旦離れた、また戻ったんですね。時々仕事して、いたんで、そうしないと家族を養うことができないので。でも根本的にはキリストに従う。自分の本当の仕事はキリストと共に人を癒すで、神の国を述べ伝えることです。全てを捨てて従った。私たちももう皆さんが今さら自分の家族を捨ててキリストに従うことは無理ですね。しかも捨てはいけないことでしょう。でも何か 捨ててキリストに従う。何を捨てるべきかというと、キリストに従うために邪魔になること、キリストに従うために妨げになることを捨てるべきです。例えば悪い執着、悪い習慣、直すことができる欠点などなどなど、それを捨てるべきです。ところがなかなか難しいですね。それを捨てる。ですからその時にはこうした方がいいと思います。捨てることはキリストに従うための手段ですね。目的はキリストに従う、キリストのように、キリストと共に。ではこのような場合には目的に注目した方がいい。手段と方法よりも目的をじっと見つめていれば自然に妨げが落ちる。捨てるよりも落ちる。どうしてもキリストに従いたい、キリストのような価値観に従って生き方に従って生きる、これは本当に求めていれば自然に妨げになることが自動的に離れる、落ちることになる。捨てることよりも落ちることになる。ですから目的と意味、意味、キリストに従うという目的の意味を、意味がピンとくるように深く、こうだ、そうだ、意味に使いたように、ヴィクトル・フランクル の, あの夜と霧の、ここで彼がこう言ったところ、この間も言いましたけど、人間の一番深い、あのこの人はあの収容所、あのナチスの収容所にオースビッツかどこかに入ってたんですね。で彼が言ったの、いろんな、ほとんどたくさんの人たちが死にました、あの自殺したとか殺されたとか病気とか伝染病とか寒さとかいろんなことで死んだ。残ったのはわずかの私たちで、で生きる意味のある人たちは残った。意味のある、私どうしても生きる必要性があると思ってた人たちは残った。というのは人間の一番深い憧れとは何でしょうか。いろんな意見がありますけど、フロイドに言わせればもうあの欲望一番深い憧れだと。他の人はアドラーという人は、これはビクトル・フランクルが言うことですね。アドラーには権力、上になる権力、力、パワー、それは人間の一番深い憧れです。私は違うと思う。私たちの経験で、ひどい経験で言えることは、人間の一番深い憧れは意味を探すこと、意味を求める、意味を見つける、これは一番深い。意味さえあれば何とかする。ですからキリストに従うためには、それをもうその目的を見て、そしてその目的の意味がピンとくるように願い求める。というのはそう簡単にピンとこないんですね。それは本当に私の生き方だと認めるには、やっぱり光を、神からの光、聖霊からの光が必要です。ですから願い求める。そしたらこのことができる。キリストに従っていれば網を下ろして、下ろしなさいと。でペトロはもう私たちを夜通しでやってましたけども、ないんですよ。私たちは専門家でしょ。この この湖を小さい時から知ってるし、魚がいない時にはいない、だからやめた方がいいって言ったのは、もう一度やってみなさい。でそこでペトロが、ナンセンスですか、五節から、お言葉ですから網を下ろしてみましょう、お言葉ですから網を下ろしてみましょう、これを私たちの人生に何回もしなければならないと思います。もうダメだと思います、もうダメだと思う時もあります。でもお言葉ですから、神様がイエス・キリストが来なさいと言えば、お言葉ですから行きます。もう一度やります。お言葉ですから網を下ろしてみましょう。ペトロが嵐の時には、イエス・キリストが湖の上を歩いてたんです。もう夜 であなたですから、あなただったら私があなたのところに行くように命令してくださいとペトロが頼んだんですね、イエス様に。で湖の上にいたイエスが、嵐の時に大きな波があったんです。その時、来なさいと命令する、来なさいと言われた彼は歩き出して、湖の上から歩き出してキリストのところに行った、できると。ところが途中で疑った、怖い、風怖い、波、大丈夫かなと疑った時には沈み始めた。イエス様が手を出して助けたんです。助けたけど叱ったんです。なぜ疑ったのですか。なぜ疑ったの。信仰の薄い人よ。信じればできたはずなのに、どうして疑うんですか。ですから、お言葉なんです。あなたが呼んでくださったら行きます、疑わないで行きますというふうにします。確かに現実は厳しい。三輪先生の祈りはまだ浮かんできます。主よ、仕方のないことに関しては落ち着きください。仕方のない時もありますね。どうしても無理、それが分かったらきれいに諦める、明らかに見てやめる、その忍耐と落ち着きをください。ところが2番目の願い、なんとかなることに関しては勇気ください。勇気、疑わないで勇気ください。私たちが勇気が足りないので、早めに諦めすぎることがあります。勇気ください。で3番目はポイントですね。この2つの区別が分かるには知恵ください。知恵、知恵というのは神の望みが分かることです。神の望みが分かる、その知恵ください。仕方のないことに対しては落ち着き、なんとかなることに関しては勇気、その区別が分かるには知恵ください。はい、もう一度読んでいただきましょう。
漁師を弟子にする。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、石から少し漕ぎ出すように豚の身になった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。放ち終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、一 来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て、二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです、と言った。取れた魚に、シモンも一緒にいた者も皆驚いたからであった。シモンの仲間、ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。すると、イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に行きましょう。マタイによる福音7章21節、飛んで24節から27節まで。マタイ7:21まで、飛んで24から27まで。でも面倒くさいから全部読んでくださいね。いや、このパンフレットがあればいいですよ。ないとですから、また7章21から27まで、はい、お願いします。
あなたたちのことは知らない。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。他の日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れ。家と土台、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。
ありがとうございます。じゃあ最初から主よ主よというものがみんな天の国に入る。天の国というかと神の国とは同じことですね。天の国と神の国と天の国という表現がで、何かというと神の国はすごい中心的な言葉で、イエス・キリストの憧れです。御国が来ますように、御国が来ますように、イエス・キリストの憧れだ。それにもかかわらず、ちょっと幅広い言葉でいろんな側面がありますけども、一番根本的なポイントはこれだと思います。神の国は御心が行われる状態、 御心は、つまり愛し合いなさいという御心が行われる状態は神の国。みんなが愛し合っている、助け合って分かち合おう、許し合って譲り合おう、大切にし合って仲良く生きる、この状態は神の国。死んでから完璧に、どういう形かわからないけれども、完璧にこれは永遠に生きることでしょう。でこの世の中では、私たちが作るべき、求めるべき神の国です。何よりもこれを求めるべき。マタイ6章33節に、まず神の国を求めなさい、これらのことは他のことは与えられるであろう。神の国、愛を求めなさい。では収容しようという人は神の国に入っているとは限らない。誰が入っているかというと、神の言葉を聞いてそれを行う人です。両方、聞いて行う。でその違いをもっと詳しく書いてる、その後で、その後、つまり岩の上に自分の家を建てる人は賢い。この人は、賢い人は神の言葉を聞いて行う人です。神の言葉を聞いてそれを行う人は、自分の家を、自分の生き方を、自分の人生を岩の上に、自分の信仰を岩の上に建てた人です。賢い人、賢い、頭のいい人、心のいい人。一方、愚かな人は誰かというと、神の言葉を聞いてそれを行わない人です。神の言葉を聞いてそれを行わない人は愚かな人です。です、愚かな人は自分の家を砂の上に建てる人です。すぐ倒れてしまう。ですから私たちの信仰を岩の上に建てましょう。どういうふうに岩の上に建てるかというと、神の言葉を聞いてそれを行う。では神の言葉を聞くということについても少し考えましょう。神の言葉は、神の言葉には、3つの次元と言いましょう。次元という言葉はあまり言わないかもしれませんけども、一応説明します。次元という言葉を使って、段階と言ってもいいですし、一番深い次元はこれです。私たちの心の底にある憧れ、愛し合いなさい。これは神の根本的な言葉。神の言葉の根本は私たちの心の底にあります。クリスチャンにとっては、神を信じる人にとってはもうちょっとあります。一番深い、愛している、愛し合いなさい。神が愛している、私たちを愛してくださる。愛している、愛し合いなさい。これは、でも愛しているという言葉を言うと、神をあんまり信じない人はアウトになるので、後半だけにしましょう。今日、愛し合いなさい。これはみんなにピンとくる。これはみんなの信者でなくても、無神論者であっても、他の宗教、みんなにやる。なぜみんなにやるかというと、それはフロイドが言うからで、フロイドもそう言うんです。フロイドがこう言うんです。なぜ私は人を愛したいでしょうか。もちろん自分の愛する人たちを愛する、それは分かりますよ。その魅力を感じるけれども、 知らない人が困っている人をなぜ私を助けたいんですか。感謝されないだろうと分かっているのに、批判されるかもしれないと思われる、おせっかいだと言われるかもしれないのに、こじれるかもしれないのに、それが分かって、損する、自分が損すると分かっていても、なぜ、なおかつなぜ私がその人を大切にしたいんですか。初期こと、つまりこれはみんなにやるというんです。彼は、彼はカトリックであるもう神論者ですね。でも人間の心にはそれがある。なぜ 私がみんなが愛したいんですか。その愛の仕方は人によって、いろんな文化といろんなことによって違うんですけどね。でも愛したい人を大切にしたいというのは何もあるんです。なぜでしょうか。でフロイト自身が答え、わかりません、わかりません、なぜかはわかりません。でも事実です。人間はこんなもんです。それに対しては神を信じる人はこういうんです。アウグスティヌスのように、アウグスティヌスが言ったんですね。私たち神から生まれて、愛である神から生まれて、愛である神へ行っている途中なので、愛に意向はない限り人間の心は落ち着かないものである。愛から生まれて愛への存在なので、愛に意向はない限り落ち着かないものである。アウグスティヌスがなぜかというと説明する。愛である神から生まれて愛である神へ行くので、人間は愛することは自分の場です。愛から離れると落ち着かない。魚みたい、海の中にいる魚は安心してる、外に出ると死ぬ。そのことは、とにかく今ここで強調したかったのは、一番深い言葉は、神の言葉を一番深いとか次元のことは、愛し合いなさいという望みと、深い望みは込まれる。ところがこれはすごく曖昧ですね。ですから第二の次元の言葉があります。それは小説を読んで、映画を見て、人の話を聞いて、人の態度を見て、考えて、勉強して、いろんなこと、時々心にピンとくる言葉がありますね。ピンとくることがある。この間、チャップリンの映画について話しましたね。あの日の、町の日、終わりの次元、彼はその彼女のために全部差し上げたね。彼はもう全部亡くなった。彼女自身も亡くなったけども、彼女が目が見えるようになって、幸せになっているので、全然すごく嬉しくてしょうがない。よかった、よかった。全部失ったけど、彼女を失ったんですよ、それで。でも彼女は幸せになることが、それでよかった。これはピンとくるんですね。このような言葉がたくさんあるんです、私たちの場合。それを私はティースプーンと呼びたいんですね。ティースプーンという第二の次元の、つまりこの例を使う、私は紅茶のカップがあって、その紅茶のカップにお紅茶を入れて、お砂糖も入れ、でそのまんま飲みますと、お砂糖の味はしない、残ってるでしょ、そこに。ところがティースプーンを持ち出す、持ってあのカップの底をかき回すと味が溢れ出るんですね。それで飲むと、あ、今はお砂糖の味、お砂糖がある。前からあったんです。でもそこに残った。ですから愛したい、
愛し合いなさい、愛したいという気持ちはあります。それはお砂糖、お砂糖です。でティースプーンはその言葉、サップリンの言葉、サップリン、あれはティースプーンです。それを感じると、もともとあったお砂糖が溢れ出る、生き方にまで溢れ出てくるんです。その言葉が多いです。ある詩人、ある言葉、ある映画、ある犬を見て、なんかあれは八個の中堅八個、それはティースプーンですよ。やっぱりこれは本当の愛ですね、あの八個ちゃん。そのようなことが多いです。それはティースプーン、それ第二の次元の、言葉です。溢れ出る。それで第三の次元は精霊の光栄です。精霊の光栄です。その愛したいという気持ちを具体的な状況に当てはめる精霊光栄です。愛したい、はい。でもこの場合には、その嫌な人、あなたはあまり好きじゃない人があなたに近寄って、どういう態度を取ればいいのかと、あるいはこの人が謝りに来ました、許してあげた方がいいですか、それとも厳しくやった方がいいですか、一概に言えませんでした。それはその時その時、具体的な愛に導いてくださる精霊、この三つの次元の言葉があります。その三つの言葉を聞くのは神の言葉を聞く、その三つの次元の言葉を聞くのは神の言葉を聞くことになります。ですから神の言葉を聞くのはそれほど簡単ではないんですね。大げさで言えば、神の言葉を行わない人は本当は聞いてないから、聞いてない人は行わない、行わない理由は聞いてないということです。深く聞いてないので行う気持ちにならない。本当に聞いてれば行う。ですから本当に神の言葉を聞くことを願い求めましょう。また追加として、追加でまたこの間言ったことをまた手短に言います。人間から言葉を聞く、人間からの言葉を聞く。今言ったのは神からの言葉ですね。この人間からの言葉を聞くべきです。人間の言葉から何を聞けばいいのか。一つ、人が言ったことを聞くべきです。言ったこと、自分が言わせたことではなくて、自分が聞きたいことではなくて、相手が言ったことを聞くべきです。そして最後まで聞くべきです。途中で口を出さない。2番目、覚えてるかな。2番目は相手が言ったことよりも相手が言いたかったことを聞くべきです。相手が言ったことよりも相手が言いたかったことを聞くべきです。これは本当はグーテの言葉です。私たちは人の言葉にこだわりすぎまして、人が言いたかったことを理解しない時もあります。ですから相手が言いたかったことを良い方に解釈して聞くべきです。3番目、感情的になった人があなたに言うことの中では真実、事実に当たる部分を聞くべきです。感情的になってあなたに言い過ぎる き取る言葉の中から事実に合っている、事実に合う部分を聞くべきです。と言いますのは、相手は感情的になってあなたにひどいことを言うかもしれません。全部そのまま聞けばあなたはもう沈んでしまう、もう終わり、またもうダメだね、ダメな人間だ、死んだ方がマシだと。そうではなくて削ってください。その人は感情的になっているので妬みもあるような、削ってください。でもね、火のないところに火は、煙は、火のないところに煙は立たない。真実のところもあるんです。大げさの中には事実に合うことを、それを聞くべきです。4番目ですか、何でしたっけ。その人が言いたかったけど言わなかった部分も聞くべきです。言いたかったけど言わなかった部分も聞くべきです。例えばあなたに友達があなたに何注意するとしますね。でこれをもうあなたはこうこうこうやってるね、こうやってるね、それはでも途中で相手がもうやめる、もうかわいそう、今以上にまた今度、まあ、もう言わない、本当はもっとありますけども、でも十分だ今では。あなたはその人が言ったことを聞くだけではなくて、言いたくて言わなかったこともあなたは分かっていれば聞くべきです。と大体分かりますよ。あなたはここまで言ってくれたけど、本当はこれもこれもあるけども、この人は親切に言わないようにしたけども、本当はあります。その部分もあなたには分かっていれば、それも聞くべきです。ですから相手は100点まであなたに対して言いたかったんですね。でも60点の時にはもうやめる。かわいそう。では、あなたはその60点を聞くだけではなくて、その残った40点も分かっていれば聞くべきです。その次、5番目。あなたをよく知ってて大切にしている人が、あなたをよく知ってて大切に愛している人が、丁寧に言ってくれることを聞くべきです。これは簡単だと思われるけども、そうではない、難しい。逃げられないから、相手は感情的に言うときには逃げることがあれば、まあまあこれ、でもすごい、この人は私をよく知っているんです。そして私をいじめようとしているんじゃなくて、私の成長と私の幸せのために厳しいことを言っている。真実を言っている。ではその真実は最高の親切だと信じて受け入れるべきです。で、6番ですか、6番が。相手の心を聞くべきです。心を聞くべきです。言葉はもう疲れるんです。いろんな人に、でもね、あだだだ、もうね、もう聞きたくない。心を聞いてください。私の心を聞いてください。で私はあなたの心を聞くようにすればいいと思います。はい、こういうふうに神の言葉をもう人間の言葉を聞いてそれを行う人は賢い人で、岩の上に自分の家を建てるのです。もう一度読んでいただきましょう。
あなたたちのことは知らない。私に向かって主よ主よ というものが皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。他の日には大勢の者が私に主よ主よ、私たちは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者と者ども、私から離れされ、家と途絶え。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。
ありがとうございます。少し考えましょう。次に参りましょう。マタイ11章16節から19節まで。マタイの11、16から19まで。はい、お願いします。
洗礼者ヨハネとイエス。今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取りつかれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食館で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはその働きによって証明される。
はい、ありがとうございます。受け入れる姿勢は大事ですね。人とそして言葉を受け入れる姿勢は大事です。で、ファリサイの人たちと立法学者とヘロデ、その人たちはイエス・キリストを受け入れたくなかった。受け入れる姿勢、どうしても受け入れたくない、どんなことがあっても。だからヨハネは厳しい生き方してたのに受け入れなかった。イエス・クリストが普通の人間と同じような生き方をしたのに受け入れない。まるであの子供たちが歌っていたことです。この子供が早、まあ、昔やったらしいね。笛を吹いても吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。ノリが悪い、絶対乗ってくれない、受け入れたくないから。で、何をするんですか、受け入れたくないから。ヨハネは厳しかった、すごい厳しい生き方してたのに、ので、あなた方は見ろ、悪霊に取りつかれている、そういうふうに決めるんですね。 そして私は普通の生き方してるのに、ので、見ろ、この人は大酒飲みだ。朝鮮人と罪人の仲間だ。要するに、彼らがヨハネとイエス様を受け入れないために、つまり神から来たメシアとして受け入れない、そしてヨハネが神から来た預言者だということも受け入れない。なぜ受け入れたくないから受け入れない。でどういうことをするかというと、分析してみると、その二人の生き方の悪く解釈する、悪い方に解釈する、厳しい生き方してるので 悪霊に取り憑かれている、悪く解釈する、そして大きくする、そのけど大きくする。ですからヨハネはただその厳しい生き方でも悪霊に取り憑かれでしょうけど、それほどでもない。イエス・キリストは確かにうどしを飲んでいたみんなとね、でも大酒飲みとは言えないんです。大げさにする。そして三番に、レッテルを貼る。レッテルを貼る。この人はお酒飲みだ、あの仲間だ、あの悪い人たちの仲間だ。では私たちは似たようなことをするかもしれません。人に対してその人の態度と生き方を悪く解釈して、それからその人の悪いところをでっかくする、大げさにでっかくする、そしてレッテルを貼る、レッテルを貼る。それでこの人はもうダメになる。レッテルを貼る、レッテルを貼るというのは、その人の一時的な行いをその人の人格に結びつけるということですね。レッテルを貼る、その人の一時的な行いをその人の人格に結びつける。例えば、あなたは昨日わがままなことをしたんですね。それは一時的なこと。レッテルを貼るのは、あなたはわがままなんだという、わがままなんだということはレッテルを貼る。あなたは昨日嘘をついた、こういうことは事実です。そうじゃなくて、あなたは嘘つきなんだと、これはレッテルを貼る。その一時的な行いをその人の人格に結びつけて、レッテルしてべき。この人はダメだ。そういうことを私たちが人にしないように、人にしないように。ですから本当はイエス・キリストは飲んでみんなと一緒に、みんなと一緒にいたかったんです。ヨハネの生き方は特別な生き方、すごい厳しい砂漠に住んでいて、キリストはでヨハネは人が来るのを待ってたんですね。ヨルダン川で人が来て清める。イエス・キリストは違う。イエス・キリストは探しに行くんですね。探しに行く、出かけてあちこち人を癒して、そして人に教えて、その場で。だからみんなと同じようにしなければならない。みんなと同じように食べて、同じように休んで、同じように酒を飲んで、まあ普通の披露宴の時。それを見てると悪く解釈するんですね。そして徴税人や罪人の仲間だというんですね。イエス・キリストは確かにその罪人のところに行って、彼らがキリストのところに来ることは難しかったんですよ。だからイエス様は自ら行くんです。彼らのところに行く、ザカリの時にもいつも言う。でそれを悪く解釈して、この人はこの連中の仲間だ。仲間ではない。遊びに
遊びに行ってるんじゃない、お金をもらいに行ってるんじゃなくて、彼らが悔い改めるために、神に戻らせるためにわざわざ行っている。それは仲間ではないんです。でも出てる仲間だと、それとも落とすんですね。そのような、そのような言葉が危ない、悪い自動車、悪いリーダー、世界の悪いリーダーはこのような言葉を作るのはすごくうまかったんですね。みんな有名な人たち、この文書でその人たちはみんなに嫌われる、そのことをする。では素直にいきましょう。もう一度読んでみましょう。
洗礼者ヨハネとイエス、今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに来ている。上を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、会食館で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはその働きによって証明される。
ありがとうございます。少し考えましょう。それに行きましょう。マタイ21:23から27まで、マタイ21:23から27節まで、マタイ21:23から27節まで、はい、お願いします。
権威についての問答。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら、私も何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネの洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。彼らは論じ合った。天からのものだと言えば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだと言えば群衆が怖い、皆がヨハネを預言者と思っているから。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスも言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。
はい、ありがとうございます。イエスキリストは神殿に入って清めたんですね。勝手にというと、中にいたのは祭司長たちと責任者が、神殿の責任者が中にいたにもかかわらず、イエス様は彼らと相談しないで自分で境内を清めましたね。それを見ていた司祭たちは当然怒るんですね。あなたはどうして勝手にここに入ってそんなことするの、私たちは責任者ですよ、どういう権限でそんなことするんですかね。彼らがずるい質問ですよ。もしイエス様は私はメシアですから神の権限でと言ったならば、ほらこれは神に冒涜だ、お前はまだ逮捕して殺される、 そんなことを言えなかったんです。そんなはっきりと言えなかったんです。その時には
イエス様はまだいつか言うでしょう。でもまだ早い、まだいろんなことしなければならないので逃げる。だから答えたくない、それを言わない。じゃあそれなら勝手にしたんですか、そう言うとまたまずいですね。勝手に入ったのにそれは対抗されるんですね。ですからすごい鋭い質問ですね。どういう権限でそんなことする、自分の権限ですか、神の権限ですか、と答えてもダメだ。そこでイエス様がうまく逃げるんです。賢い、うまく逃げる。じゃあ私は逆に聞きます。この質問に答えれば私も答えるんです。洗礼者ヨハネは神から来たんですか、人間から来たんですか。だから彼らが困るんだよ。する質問するんだね。答えられない。人間からのな、それだったらもう、弟子たちは、先生を跳ね、弟子たちはもう怒るんですよ。もう本当にメシアだと、預言者だと信じてたんですね。じゃあ、神からだ。それは なぜ従わなかったんですか。彼らが受け入れてなかったんですね、先生を跳ね。先生を跳ね、預言者ではない。だから彼らが洗礼を受けてなかったんです。洗礼を受けた人たちはヨハネを認めた人たちは、で彼らが両方とも言えないのでじゃあ答えません。それなら私も答えない。さようなら。お上手ですね。ではこれについて少し考えます。イエス・キリストがかつて言った言葉ですが、鳩のように素直で蛇のように賢くなりなさい。鳩のように素直で蛇のように賢くなりなさい。鳩は本当に素直であるかどうか別にしましょう。でも鳩は、キリストが洗礼を受けた時に聖霊が鳩の形で現れたんですね。キリストの上に鳩の形で、そして創世記の時に神様が全てをお作りになった時に海の上を鳩が飛んでいたと書いてある。その鳩は何のシンボルかというと、いろいろとあれ愛のシンボルだそうです。愛のシンボル、日本語ではどうかな、スペイン語にはパロマと言う、パロマ、鳩はパロマ、パロマで、よく恋人の意味になる。私のパロマというのは My love, my darling、パロマという私のパロマですから愛の意味です。ですから鳩のように素直でありなさい。つまり愛する人で、ところが蛇のように賢くなりなさい。蛇は賢い、うまく逃げる。様子を見て賢い。蛇は賢い、うまく逃げる。イエス・キリストは蛇のようになる時があります。今の時には蛇のようにうまく逃げた。あと2つぐらいのあれを思い出しましょう。イエス・キリストがまたジレンマに置かれる時もあったんですね。貫通したと言われていた女性が出てきて、そしてファリサイの人たちはこの人は貫通したと目撃者がいる、見つかったんです。途中どうしますか、モーゼが書いた通りにしますか、石で打ち殺すのか、それとも許してあげるのか、どっちか。また難しい、鋭い質問です。イエス様が許しましょうと言えば、ああ、あなたは
立法を守らないじゃないですか、先生じゃないですかと、みんなの前で評判を落とすんですね。もしもやっぱりモーセ言う通りに石で殺しましょうといえば、それはあなたは偽善者ですね。いつも愛しましょう、愛しましょう、許し合い、許しましょうと言ってるのに、今自分が困らないために殺しなさいというんですか。あなたはどっちみち困るんですね。でもその時にイエス様は鋭いというのは、逃げるだけではなくて、すごくいいことを教えながら逃げるんです。一番罪のない人は一番最初の石を投げてもよい。一番最初の石を投げてもよい。罪のない人は。こう言われた彼らが参ったなと思った。私も罪がないわけないで、みんな捨てるんですね。私石を投げれば、おいおいよくするね、お前は。だから仕方ないと思う。石をそっと置いておいて帰った。みんな帰った。鋭いですね。ですから、逃げるだけではなく、すごくいい教えをするんですね。私たちも人を批判すると、裁くときには、この言葉を思い出しましょう。罪のない人は、人を裁いてもいい。あなたにはね、欠点がないんですか？自分自身ね。あなたには罪がないんですか？ですから、人に意思を投げないようにしなさい。人を裁かないように。もう一つの出来事がありましたね。税金のことも、あれも、税金をローマに納めてもいいですか？立法に禁じられてるんですか？どっちみち。何を考えてもダメになる。納めてもいいといえば、独立運動のために命がけで戦ってた人たちは、イエス・キリストを軽蔑するんです。イエス・キリストの人たちの中にも一人がいたね。シモン、ゼロ単位、ゼロ単位。そのゼロ単位というのは、熱心と独立運動のための熱心。この人たちは、イエス様のユダヤ人のなのに、ローマ人に会えたのに、それも言えない言葉ですね。そうかといって、納めてはいけないというは、今度ローマ人がスパイで見てたんですね。そしていろいろすぐ逮捕される。この人は革命者ですよ。だからどっちみちなのに、その時にはイエス様の言葉は、皇帝のものは皇帝に返して、神のものを神に返しなさい。それを聞いてみんな答えることはできなかった。なるほど。で、どういう意味ですか、これは。神のものは何ですかというと、神のことを聞きなさい、神を愛し、隣人を愛する、これは神のものです。ですから、あなた方はこれを守りなさいよ。神を愛し、人を大切にする。これを守りなさい。で、他のことは、とにかくイエス様が頭がいい。私たちも素直でありながらも、いい人であるんじゃなくて、お人よしではない。お人よしではない。シェフのように賢くなりなさい。もう一度読んでいただき、あるいは時間がないのでちょっと考えましょう。
それではアヴェマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アヴェマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、
私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。
父と子と聖霊の御名によって、
アーメン。
お疲れ様でした。ありがとうございました。また再来週どうぞ。来週は9個です。